本日受難節第三主日に与えられた御言葉は、ヨブ記とマタイ福音書16章の御言葉であります。新約聖書のマタイの16章の方は13節から28節までと、その中に2つの段落を含んでおります。新共同訳聖書では、ペトロ、信仰を言い表すというタイトルをつけた段落と、イエス、死と復活を予告するというタイトルをつけた段落との2つを含む、1回の礼拝でいただくには長いのではないかと思えるほどの分量であります。実際にこの御言葉は大変長く豊かで、多くのメッセージが含まれていると言えるでしょう。しかし今日この二つの段落を続けて与えられている意味を受け止めたいと思うのです。それは聖書の御言葉をピンポイントでメッセージを聞き取るという仕方に対し、御言葉全体の文脈あるいは流れというものを大切にしながら、そのメッセージを聞こうとすることになるでありましょう。ペトロ、信仰を言い表す。誠に見事な信仰告白であります。そしてそれを主は良しとせられ、この告白を岩とし、土台として、その上に教会を建てるのだと仰せになりました。主イエスはメシア、すなわち救い主であることをはっきりと認められているわけです。そのメシアが苦しみを受けることになると予告されたのが後半になるわけです。そして見事な信仰の告白をしたそのペトロがサタンと呼ばれる事態となる。大どんでん返しであります。あっぱれなるかなペトロ、そう呼ばれるところから、愚かなるかなペトロと呼ばれるようになってしまう。今日の長いとも思えるこのマタイ福音書の御言葉は、主の受難予告を中心軸に置いてみるときに、その前後が驚くような対比、コントラストを持って受難予告が意図することを表そうとしているのがわかります。この受難予告だけをピンポイントでこう取り出して、その意図を尋ねようとするとき、悪くすればどうとでも解釈することができるでありましょう。例えば主が受難を予告されたのは、主イエスの泣き言のようなつぶやきのようなものであって、それは追われる苦しみがあまりに重く、弟子たちにも知っておいてほしかったからであった、などと。そのような泣き言を言うような弱い姿をあらわにするということは、人間イエスという側面から、人間的な弱さを我々と共有しようとしてくださっているのだ、などと、解釈しようと思えばできなくもないでありましょう。しかしそれは結論先にありきの上での解釈であります。人間イエス、それは弱さを抱えているはずであり、我々と同じで、そこに共感し我々に寄り添うものとしてあるんだという結論が先んじてあり、それをいわば 説明するものとして今日のこの受難予告を持ってくる。しかし仮に誠の人、人間イエスとしての私たちへの共感とでも言うべきものを、そういうテーマを本当に聖書に問い聞き考えるならば、全く別な次元でなされていることを他の御言葉から示されてきていると思います。主は受難予告に先立って自ら弟子たちに問いかけられます。まずは世間の人たちは私のことを何者だと言っているのかと、その答えを出させた上で、ではあなた方は私を何者だというかと問われます。ペトロの答え、あなたはメシア、生ける神の子ですとの答え、告白に対して、その答えができる、その告白ができるあなたは幸いだと言われる。その告白を主が受けてくださっている、よしとしてくださっている。しかしその信仰の告白は、あなたが自分で成したのではないのだと教え示されています。天の父なる神がその告白をあなたに与えられたのだ、そう言われます。受難予告に先立って、まるで主が洗礼を受けられた時のように、父なる神が与えたもうたメシア告白と言えるのではないでしょうか。メシア、救い主という意味です。誰を、何から、どう救う救い主なのか、そのことを主イエスに最も近しい弟子たちでさえよく分かっていませんでした。しかし時が備えられています。十字架の前で完膚なきまでに打ち砕かれていった彼ら彼方に、彼ら弟子たちの目が開かれる時が来る。メシア、救い主、主イエスが誠に神の子メシアであられることを、その彼方まで見通していく、その眼差しを持って、ここにあえて弟子たちに言わしめておられるのではないか。メシアである方が言うのです。多くの苦しみを受けて殺され、三日目に復活すると。十字架の出来事は弟子たちにとっては全くの挫折の出来事でありましたが、主イエスに置かれては違っておりました。主イエスは断じて運悪く、あるいは勢力争いに敗れて十字架にかけられたのではない。そうではなく、父なる神のご計画の中にある出来事であった。多くの苦しみを受けて殺され、三日目に復活することになっていると言われる。何々することになっているというここの箇所、実は口語訳聖書では苦しみを受け殺され、そして三日目によみがえるべきことをとなっています。新改訳聖書という聖書では、よみがえらなければならないことをとなっています。英語の聖書では must となっております。つまり苦しみを受け 十字架で死に復活するということがねばならない何々すべきという言い方で告げられているのであります。それはこの受難と復活が計画されているということと言い直すことができるのではないでしょうか。十字架の苦しみは成り行きで降りかかってきたものなどでは全くなく、壮大な、そして想像を絶する深い愛に満ちた神の救いのご計画の中で、その頂点、その中心にあるものであった。その父なる神のご計画に対する御子イエスの信頼と従順とが、この受難予告において表されています。十字架の苦しみは、主は十字架の苦しみを、主は分かっていて受けようとしておられる。その苦しみがどれほど大きなものであるかは、やがてゲッセマネの園での祈りに現れてきます。父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。直前においてもそのように祈らざるを得ないほど重いものであったと言えるでしょう。苦しみを平然と受けるのではなく、まさしく苦しみを苦しみ抜いていかれる主でありました。しかし、主はこのとてつもない苦しみを受けるべきものとして、神のご計画としてお受けになられた。そのご計画において、その苦しみの彼方に備えられてあるものを見ておられるからこそ、それをお受けになっていかれていったのではないかと考えます。復活という勝利と栄光、復活によって与えられる永遠の命に生かされる神の国、神の都がその彼方に備えられてある。そこまで見通しておられる。ペトロ、岩という意味です。岩という特別な名前を与えられたシモン。そのペトロがサタンと呼ばれる。神のことを思わず、人間のことを思っていると言われます。それは苦難を受け、そして十字架に殺され、そして復活されることになっている。そうならねばならない神のご計画を阻もうとすることでありました。目先のことしか見えない弱さや愚かさを持つ人間の典型であります。自分では良かれと思って言っていることややっていることがありますが、そこで神に聞こうとしていない。神のご計画を思わず、目先のことばかりにとらわれる人間は、聞こうとしない。その結果、神のご計画を阻むようなことになってしまう。私たちは、ここに、そのような自分自身を突きつけられ問われます。目先のことしか見えない自分の小ささ、有限さ、そして弱さ、情けなさを抱えて、私たちはうなだれるしかないのだろうか。決してそうではない。神のご計画が、まさしくそのようなもののために、 備えられてあるということを知らされます。それはペトロと同じ目先のことでしか動けない自分の愚かさと神の計画を思うこともできない情けなさと罪深さを悔い改める恵みの機会を与えられているということであります。悔い改めるということはただ悪かったと思うことではなく示された神のご計画に自らを委ねて従うことです。私たち一人一人を作られた神は土の器である私たちに対しても特別なご計画を備えていてくださっている。作りっぱなしにして放りっぱなしにはしない。その器があっちに転げこっちに転げあちらが欠けこちらが欠けようとも作り主なる神はその愚かな土の器を大切にしてくださる。そして御子イエスによって成し遂げられる特別な計画を用意してくださっている。それは神のことを思わず人間のことしか思うことのできない愚かで深く大きな罪を許し主イエスの復活による永遠の命を与えて御国に入れてくださるというご計画。聖霊が御霊が働いてその恵み深いご計画がこの自分の上にあるということに目が開かれるとき、私たちは主に倣って万事を益としてくださる慈しみを信じて委ねることができる。私の目には目の前の困難しか見えない。その彼方まで見通すことができない。しかし私のために道は備えられている。その彼方に続く道、主神のご計画に従って主ご自身が道となっていてくださっている。だから苦しいことは苦しいし怖いことは怖いし嫌なことは嫌であるが、がしかし恐れずに愚直と言えるほどに御言葉に従って生きていこうではないか。神のこと、神のご計画を知る特別な恵みのゆえに御言葉に従って自分の十字架を背負って主に従おうとここに改めて心に決めて歩み出していきたいのであります。